今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
はい、今週も島川さん来ていただいておりますけれども、はい、島川さんのイメージとかどうでしょうか。
着物
着物着物って、はい、着物ですね、
はい、
はい、でもやっぱりめちゃめちゃ頭のいい方
です、ね、はい、もちろんです
アーティストですよね、
はい、そのなんか見たら何も言わなくても笑ってしまうっていう
それはいいのか悪いのか
すいません雰囲気がこの楽しい雰囲気がすごい出るんですよね。
それ嬉しいですね。
はい、というわけでいろなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本帰り便の株式会社ひばり行政書士法人株式会社とちお、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週のゲストは先週から引き続きご出演いただきます漫才コンビ母心のおかんでもありまして、そして高岡市議会議員になられました島川武秀さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。島川武秀です。着物です
着物です着物です、はい、島川さんもちょっと忙しい感じですけど今高岡市にお住まい。
基本そうです。もう高岡に去年の4月から本格的に生活を移して、
はい、
まあ、両親と同居という形で、両親に、まあ、家賃を払って。
あ、払ってるんですか。
払いました払いました。あ、まあ、実家だから取ってただで住めると思うなよっていうねで自分に言い聞かせ。もう最初はもう家賃の交渉からでしたから。
家賃の交渉から
親とは。
あらら、そんな親御さんとお住まいですか。はい、親御さん、まあ、東京に出られると、
うん、
大学で、
うんうん、
その時なんかご意見とかないんですか。
あ、東京行くとかですか。
早稲田行くのはダメだ、慶応行けとか。
いや、そういうことは言わなかったですけど、はい、行きたいその進路とか大学で勉強したいんであれば、
はい、
なんとか行かしてやるぞっていうことは言ってくれましたね。
あ、そうですか。
高校1年生の時に、
はい、
大学見に行こうと東京出て、はい、友達と一緒に大学をいくつか見て回ったんです、
はい、
で早稲田の大隈講堂を見た時に本当にビビッときたんですよ。だけど理系にいるもんだから、
はい、
早稲田大学というのは文系の学校だと、はい、主に理工学部ありましたけどキャンパス離れてるし、はいはい、あらーと思ってたんです、
はい、
で一浪してずっと理系で勉強してて、はい、秋ぐらいかな本当に悩んで自分どこ行きたいんやろうって言った時に、
はい、
数学が得意で数学受験できるような分岐あるかって言ったら早稲田だったんですよ。
あ、
うん、で早稲田の商学部に国語英語数学で私受験して、
はい、
うん、でやっぱあのなんか高校1年の時にビビビときた感じ、こういうことって運命なんだと思いましたね。
あ、そうですか、
うん、嬉しかったですね、
はい、
ええ
、いや島川さんお会いした時に理数系だなとは思いましたし、早稲田の方だなという
イメージが。本当ですか。
いや、これは本当なんですよ。本当に
本当ですか、
はい、日本舞踊の名取で。
あ、私ね、
ですよね、
ええええ、
で、あ、それでだ、ちょっとこういう落ち着いた雰囲気が
、
はい、あるのと。
はあ、
研究をしてお
る。よく観察されてますね私こうお笑いだけは本当計算できないっていうのをずっと言ってますけど、
理系の方々とかは答えの出るものに対する答えの出すスピードは速いんですよね、
うんうん、
だからそういう方々は答えのないものに対してものすごい興味を持つんですよね。
あ、でもそういうことかもしれないですね、
はい、だからそこから、まあ、議員になられたというのも同じこう地続きなんだなと思って、答えのない世界にこうそのままそのフィールドを広がったみたいな感じ
で。そうですよね、うん、 フィールドは広がってますし、
はい、
結局形にしていかなきゃいけない、はい、その政治の世界って形にして実生活で便利さを感じてもらわないといけないという漠然としたゴールはありますけど、でもちゃんとしたゴールも立てなきゃいけないし、
はい、
でも最終的にはそこに住まいする人が素敵だなとか住んでよかったと幸福度とかね、
はい、
いわゆるそういうものになってくるとまた答えがなくなってくるけれども、
はい、
なんか地続きだなと思いますね。
そうですね、現実的な問題として高岡市いろいろ大変じゃないですか。
47都道府県ずっとこれまで芸人活動の中でいろいろ見てまいりましたけれど、同じですね、どこも。
ああ、そうですか。
だいたい全国1800自治体あって成功してるとか人が増えてるとかっていうのは本当にもうごく少数で、でも基本的には人が減っていって、はい、地場産どういうふうに、活路を見出そうかっていうやっぱり問題を抱えていてっていう中で、はい、同じ問題をやっぱ高岡市も抱えてるのかなっていうのは思いますね。ただでも大きな要因はやっぱり人口減少だと思いますね、はい、
そうですね、まずね、
結局そのにぎわいがなくなったどうこうっていうのはその経済が衰退したとかっていうよりもやっぱ純粋に人が減ってる、
はい、
自分の効果でいうとやっぱ昔よりも圧倒的に子どもの数が減ってるって、
そうですね、
それがやっぱり大きな要因というか、
そうですね、
と思いますね。でこれを今日明日で何とかするっていうことはできなくて、
そうですね、
20年、
はい、
やっぱり子供が大人になって働くようになるという、
はい、
この20年を見据えて、
はい、
高岡っていいとこだよって、ここに住んでねって、でどっか行って勉強しても帰ってきてねっていうのをやっぱり20年ぐらいかけて取り組んでいかなきゃいけない問題だと思ってます、ね、ただいきなりじゃ半分になってるかとか、
はいはい、
限りなくゼロに近づいてるかっていうわけではなくて、今までの生活スタイル、ライフスタイルの中で、
はい、
例えば高岡駅が中心のライフスタイルだったと、
はい、
それが駅南だったり、
はい、
そういうところに生活スタイルが移行してったと、
はい、
だからそれに合わせていく街づくりをしないといけないのかなっていう、矢後さんもおっしゃっておられました、その例えば駅よりも北側は文化、
はい、
都市の位置づけ、
で
南側は商業とか生活の位置づけにする、はいはい、どっちかというと北側は観光に力を入れるとか、
はい、
住まいされてる人よりもインバウンドに力を入れるとか、なんかそういう方向づけは大事なのかなと思いますね。
そうですね、あの会社の経営とかですとお金が回るかどうかということが重要なんですけども、これは町の経営という面で見ると人が流れるかどうかというのが大事だと思うんですね。だから富山市から高岡市に来てもらう、射水市の人が来てもらうとか、そうするとそこは交通インフラの良くするということをすれば人口はこう流通流れるんでお金は落ちますよね、でそこら辺から経済回してて立て直しながら地元に戻ってもお仕事もあるしということを作っていくこうプロセスが必要なのかなと思いますけど、
あでもおっしゃる通りだと思いますね。その交通網ってやっぱ富山の場合は LRT 化して南北つないでと、
はい
はい、あれがかなりいい作用を生んでますよ ね、
すね、
人の交流ということで言いますと、
は
い、
う
ん、だからそれに代わるもの真似をするわけではないですけど、
はい、
同じような取り組みをしていかないといけない、はい、ただ富山市の場合は富山市で完結しますけど、
はい、
高岡の場合は城花とか日比とか、はい、他の自治体とのつながりがあるからやっぱり連携をどう取るかっていうことが大事で、
はい、
私今の段階ではお話できませんけど、
はい、
ちゃんと旗振り役の方がおられてと、でそこにみんなが一致団結すればそういう交通網は敷いていける機運もできるし、何年計画でやっていきましょうという具体策も打ち出せるんじゃないかと。でも今まさにその最後のチャンスの時期だって言われてるんですよ、細かく言えなくて申し訳ないですけど、
いやいやいや、
皆さんそこに向けて取り組みたいと思っておられると思いますけどね、
そうですか、
姿勢もそこと向き合うでしょうし、
はい、まあ、ここまでお話ししたら、うん、もう島川さんはこれだけ高岡に対する愛情が深いというのはまた伝わったと
本当ににわか事故みたいな。
いや
これでいいのかとかいろいろありますけど。
そんなことないですよ。
いやもう本当でも一人にできることは微々たるもんで、やっぱみんなでやるって、私も本当自分ごと化するっていうことは大事だなと思ってるんですね、はい、だからどうやって人増やすかっていう前にまず自分が住むとか、
う
ん、
あ、そうですね、
その実践が大事だと思ってるんです、はいはい、
まさにねキャッチフレーズになっておられました、うん、高岡愛、ね、うん、感じさせていただきますけど、これは周りの方々から出た言葉
ですね。そうです、そうです、私が最初から高岡愛って語ったんではなくて、はい、応援してくださってる支援者の方が、はい、チョコ高岡愛で頑張らんまいけっていうところから言葉が一人歩きと言いますか、でその高岡愛という言葉にみんな集まってきてっていう、
はい、
皆さんが自分のためにとか、それぞれがそれぞれにこう地元愛を持つということで、それで実行するっていうのは、それがまさにその市民力だったり高岡の底力という部分になるんだろうなっていうのは思いますね、
はい、
うん、ちょっと真面目すぎるかな。
いやいや全然大丈夫ですけど、はい、あっという間に番組のお時間も来てしまいまして、はい、うん、お忙しいと思いますけど、またお話お聞きできれば嬉しいです。本当に、
言っていただければいつでも、
貴重なお話、はい、本当にありがとうございます。本当に、はい、というわけで番組のお時間が迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はイギリスの政治家ウィンストン・チャーチルさんの言葉を紹介したいと思います、
はい、
誠実でなければ人を動かすことはできない、人を感動させるには自分が心の底から感動しなければならない、自分が涙を流さなければ人の涙を誘うことはできない、自分が信じなければ人を信じさせることはできないです。なんかお話を聞いて通じるものがあるかなと思いました。
うまいこと見つけてきますねいや本当にぴったりハマりました。
ぴったりですよ、チャーチルっていうのはいいですよね、はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りしました。
今週のゲストは高岡市議会議員で漫才コンビ母心のおかんでもあります島川武秀さんにお越しいただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひぜひ遊びに来ていただければ。
もちろんです、よろしくお願いします。
はい、お相手は矢後義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。